皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ、早稲田学院大学国際センター教授中野タムスです。世界の中野教頭を見つめ語る番組です。まあ、こうしてですね、こう、まあ、今考えていることをですね、ストレートに、まあ、トークさせて、いただくというのがこの番組なんですけども、まあ、先週はですね、世界の中の日本ってこうウクライナ戦争を見るという、まあ、これあっという間にですね、こういうちょっと、難しいテーマやればですね、ちょっと時間の感覚ちょっと失ってしまって、まあ、これ14分というのはあっという間に経つんで、まあ、今いや本当に、どんなことを考えているかということからいくと、世界は広くて、京都は深いということを言ってるんですけども、本当に世界を見てみるとですね、この1年ともう5ヶ月になるんですかね、このウクライナ戦争がヨーロッパの方で、ユーラシアの真ん中ヨーロッパ寄りで、起こってて、まあ、中国、ロシア、ユーラシアのそちらのですね、連携が強まったり、また、クワッドとか言いながらインドとかオーストラリアとか日本、アメリカのこの、中国をですね封じ込めるような、そういう、開かれたインド太平洋戦略があったり、日米の協力なり、韓国と日本が結構今関係良くなったりですね、まあ、そういうような状況で、まあ、コロナが終わって、まあ、だんだん正常ノーマルなこう活動が起こってたりですね、インバウンドも、この寺町三条を見ればもう分かるんですけども、明らかに、まあ、外国人のですね、観光客、特に、ヨーロッパ、アメリカでしょうか、オーストラリア、そして韓国、台湾、中国の観光客が少ないんですけれども、台湾からの観光客が多い、一番韓国が多いというのは聞いてるんですけども、こうして、コロナの時と違 う、 こう動きがあるんですけれども、さてですね、この世界の中の日本って考えた場合に、これからどんな日本が理想的なのかっていうちょっと大きなテーマで考えてみると、僕本当に思うんですけれども、この近代史を勉強した時ですね、日本っていろんなことやってるなっていうのを、特に1945年までの75年っていうのは、日本は250年間もほぼ江戸時代のですね、鎖国に近いような形でですね、グローバリゼーションと全く反対のことをやりながら、そこで日本独自の文化を築いて、そして、産業革命もあんまり日本知らなかったのに急に黒船が来たりしながらこう驚いてですね、それで西洋の列強と戦うためにですね、日本はまず日本が独自築いてきたそういう日本の知恵と、そしてそれだけでは十分でないんで、西洋列強のサイエンステクノロジーを入れるためにですね、1年10ヶ月かけて明治維新後ですね、まずこう科学技術を導入勉強して、それから短期間でやっぱり日本人ってすごくその基礎があるか、あるということで導入して、それで日清戦争なり日露戦争なり第一次世界大戦なり、本当にもうすざましい勢いで大陸の方に出ていって、そんな強くないと思ってた国が強いんで、すごく自信を持ってしまって、それで今よくこの満州事変のことをよく言われるんですけども、傀儡政権を作ってやったという、これはですね、今のロシアがウクライナに侵攻して、ウクライナの東部をですね、いわゆる傀儡政権みたいにすると、この日本の満州事変と似てるというようなもう考え方って、まさにその通りで、日本は大陸に出ていって傀儡政権作って失敗したと。で、今のロシアもですね、圧倒的軍事力を持っているロシアが、自分の兄弟分のウクライナに侵攻して、簡単に、こうできるというのを思ったんですけど、実はそうならなかったと。 これ何やったかな、ハーバードのハーバードビジネスビューかも、なんかそういう雑誌にですね、ちょっと違ったか違うかも分かんないですけれども、あのジャック・アタリという、フランスの、まあ、経済学者イコール大統領補佐官、まあ、大統領の側近であった人がですね、まあ、すごくその人が、まあ、予測したことを非常に当たっててですね、特にジャック・アタリは、まあ、ベルリンの壁の崩壊とか、ソビエトが負けるとかいうのだったり、あるいは、リーマンショック、これ経済危機があるところを予測、まあ、されたりですね、そして今回の、ウクライナ戦争もですね、これはロシアが、ウクライナに侵攻するということも当てられたり、あるいはその前にトランプ大統領がですね、ポピュリズムで、アメリカで、ヒラリー・クリントンを破るというのは、これほとんどそれ言った人いなかったのに、まあ、そのジャック・アタリがこうまさにあの、まあ、予測されたことがその通りになったということ で、そのジャック・アタリがあの最近の雑誌で、述べておられたインタビュー形式で述べておられたところにですね、今回驚いたことが一つあると、あの、まあ、アフガニスタンで、もうこれ2年近くなるんですかね、アメリカが撤退した時ですね、アフガニスタンの大統領はすぐ国外に逃げていったと。で、ロシアが侵攻した時、ウクライナのゼレンスキー大統領もああいう形で、逃げていくっていうふうに思ったの全然そうならなかった。一番驚いた言葉はですね、ゼレンスキー大統領が言ったのは、乗り物は必要ないけれども、戦争に必要な、武器とかそういう弾薬、まあ、そういう戦争に必要な、その火薬なりが必要であると言われた時にですね、これは全く想像してなかったことで、ここまで本気で戦うということを思ってなかったということをジャック・アタリが言われてまして、でもう一つ、やはりこういくらロシアが強くてもですね、軍事力が強くてもですね、まあ、今は西側が応援してるんでだんだんウクライナの方が強くなってきましたけれども、まあ、ロシアは勝つことができないけれども、あまりこう追い詰めたらですね、最後何するか分からないという、まあ、ことを予測されてて、その通りで結局何するか分からないけども、まあ、例えばこれは戦術核なり、あるいは原子力発電所何か爆破させたりですね、そういうことも、が起こる可能性もあるけれども、しかしそういうことがあってもやっぱり国内で、ワグネル今回もですね、いろんな、まあ、いわゆるそういう政変に近いようなことが起こったり、まあ、そういうことが起こるだろうと、でロシアも民主化されると、これはちょっと中長期的してるんですけども、まあ、そういうことを予測されてましてですね、まあ、そういう話を聞くと、未来がどうなる、これがどうなるかって考えたときに、ワーストケースシナリオ、最悪のシナリオを考えることも大事、それは第三次世界大戦ということなんですけども、まあ、それもあるかもしれないけれども、そこに到達するまでにあらゆる、こう外交的なこう努力をすべきであると。で今ここで、立ち止まって考えなければいけないことは、まあ、起こると思ったことは起こるかもしれないと、そしたら今できる最善のことを尽くすべきであると。で日本として、まあ、世界の中の日本として日本が何ができるかといったときに、まあ、例えばかつて石橋湛山、も言われてるんだけど、その小国日本でいいと、あまりその先導の日本も大陸に出て大きなことを、まあ、軍事力を使ってやるから、まあ、大きな失敗するとか、もっと貿易とか、ソフトパワーとか経済協力とか、そういうことを中心として、この地域の信頼醸成に努めるべきであると、まあ、これずっとこう言われてるんですけれども、しかし現在のこの対中国に対してそういうことをもう言う人もだいぶ減ってきたりしててですね、改めて、まあ、僕はこのラジオで何回も、まあ、個人的な考えでこんなこと言っても変わるわけじゃないけれども、ものすごく思うのは、まあ、先ほど言った あのインド太平洋開かれた10で開かれたインド太平洋という、まあ、インドは人口世界一になってインドの時代が来て、そこに東南アジアとかオーストラリア、そういうところと、まあ、シーパワーである日本がそういうところ協力するとこ、ことによって安定する。なぜなら、中国かロシア、このユーラシア連合に対抗するものというけど、でアメリカと中国が対立構造にあって、まあ、単なるデカップリング、まあ、分断ということよりかですね、リスキングというか、その危機をですね、リスクを最小限する、まあ、経済的なある意味では協力なりですね、そういう半導体の何かというのはかつてより、まあ、協力的にやっていこうということで、しきりにアメリカの中心がですね、中国に行ったりしながらこう交渉されていると。まあ、それは、まあ、表層的なことを見ると米中関係は悪いようだけど、経済的なことでいろんなこう考え方が出ていると。その時に僕はニトビーナゾが言われたようにアジア太平洋の架け橋になるんだと、まあ、いう言葉すごく今響くものがありまして、そういうことをもっと大にして言うべきであると、まあ、僕チャット GPT に聞いてみてですね、今ちょっとチャット GPT のですね4がちょっとうまく iPhone で動かないんですが故障してるんですけれども、しかし聞いてみるとですね、今坂本龍馬が来てたらですね、多分薩長同盟が行ったように、この米中対立の中で、共通の利益の合致点を見つけるというようなことをどう思いますかって聞いたら、まあそうだと、そういうことが大事ということをチャット GPT が答えてくれたりして、そういう考え方あるようにこう思えて、第二アメリカ一方的について日米安全保障条約というのは完全に大事ですけれども、まあ歴代総理大臣がこの外交安全保障に何を語ったかということを吉田茂総理から現在見てみても語っていることは非常にシンプルで、日米安全保障を基盤に基軸にするということと、日本はアジア外交を重要視するということと、国連外交なり、まあ、積極的な平和主義とか、まあ、開かれたインド太平洋ってあるんですけども、結局はその日米安全保障条約を一番重要視しながらアジア外交をやって、国連外交、多国間の外交をやっていくっていった時に、まあ、世界で、まあ、権威主義国家とこう民主主義、まあ、国家アメリカを中心として、その国家が、揉めてる時にやっぱりその間に入るのがユーラシア大陸の東の果てにある日本であるとこう強く思うんですね。でアメリカという国はモンロー主義で、これ主義が起こると思うと、もう一方はウドロー・ウソン大統領がやったように、国際協調主義があるという、その振り子のようにこう両方にこう揺れてると。でそうするとアメリカがそういうふうに、孤立主義と協調主義、あるいは、軍事を中心と経済中心でと我々揺れ動いている時ですね、日本としたら、その創発的戦略というか、あんまりこう一方につくんじゃなくって両方ともうまくつくという、まあ、今インドがやっているようなそういう外交もですね、もっと民間中心として、考えたらいいんではないだろうかというふうにちょっと思ったりします。はい、ということで、本日のラジオカフェシンクタンクジャーナルですね、まあ、今思っていることですね、独り言のように語らせてもらいました。大阪学院大学国際センター教授、中野タムスでした。どうもありがとうございました。